それではこれから総合教養の試験を始めます。メモ用紙を開き、講義を聞いてください。今日はこれから70年前に時間を戻して、大学の果たす役割について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。2015年は第二次世界大戦が終わって70年目の節目の年でした。1945年の夏、日本は無条件降伏をし、戦争は終わりを告げました。戦闘が全大陸に及び、民間人が多数殺戮されたこの戦争は、人類にとって未曾有の経験となりました。生き残った人々は、廃墟のただ中で平和を切望し、新しい社会を作る歩みを始めました。そうした歩みの中に、大学教育の刷新に取り組んだ先人たちがいました。ドイツにカール・ヤスパースという哲学者がいました。彼は1922年にハイデルベルク大学の哲学教授となり、優れた研究教育活動を行っていました。しかし、1933年にナチスが政権の座につくと、ヤスパースは大学の運営から締め出され、やがて教授の職を剥奪されてしまいます。彼の夫人がユダヤ人であったためです。夫妻は死を覚悟しつつ、息を潜めて生きることを余儀なくされました。1945年、ついに夫妻に収容所への強制移送の日が近づいてきます。その日は4月14日と定められていました。ところがその2週間前、連合軍がハイデルベルクを占領いたします。夫妻は解放されたのです。後に彼は、その時私は一晩で世界を一変させる童話の世界にいるような気がいたしましたと語っています。ヒトラーが自殺し、ドイツの敗北が決定する1ヶ月ほど前のことです。こうしてヤスパース夫妻は生き残ることができました。しかし彼は自分が生き残ったことに深い罪の意識を抱きます。彼の言葉を聞いてみましょう。我々生き残った者は死を選ばなかったのである。我々の友人たるユダヤ人が拉致された時、我々は街頭に飛び出してわめき立て、自分もまた彼らと共に粉砕されてしまうというような危険を犯しはしなかった。我々が死んでみたところでどうにもなりはしなかったろうという、正しくはあるが弱々しい理屈をつけて生きながらえる道を選んだのであった。我々が今生きているということが我々の罪なのである。重い言葉です。生き残った彼は罪の意識を抱きながら、だからこそ力の限り正しく生き、かつ働こうと決意いたします。自由を得たヤスパースが最初に取り組んだこと、それはハイデルベルク大学の再建でした。ナチス政権の下では学生や教員は組織され、学長ら大学指導者は文部大臣によってナチ党員の中から任命されていました。そのためこの大学もナチスの急進的牙城となっていたのです。ヤスパースは解放後すぐに大学の理念という本の執筆に取り掛かります。この本は次の一節で始まります。私たちの大学の将来は、大学にチャンスが残っている限り、その根源的精神を復活できるかどうかにかかっている。半世紀この方、ドイツの大学の根源的精神は次第に衰退し、ついに最もひどい凋落を見るに至った。12年もの歳月が大学の道徳的破滅に拍車を加えたのである。ヤスパースはこの書物に12年に及ぶ苦難の経験と学問への見識と大学への愛を注ぎ込みました。それこそが新しい平和な時代を作り出す最初の一歩であったからです。では、ヤスパースは大学の根源的精神をどのようなものとして捉えていたのでしょう。彼にとって大学とは何よりも無条件に真理を探求する場です。教師と学生の自治的な共同体です。教師と学生の間で、またさまざまな学問の間で対話が行われる開かれた場所です。大学は本質的に国家を超えた 世界的性格を持ちます。たとえ税金で支えられていても、大学は国家の利益に従属しない自由な共同体であることを任務とするからです。こうした彼の大学理念は中世以来のヨーロッパの伝統に深く根ざしています。さらには遠く古代ギリシャの知的伝統につながっています。現在の私たちからするとあまりに理想主義的でエリート主義に偏っている面があるかもしれません。しかしナチス政権の下で大学を追われたヤスパースにとってこの理念こそ一番最初に高く掲げねばならなかった灯火だったのです。ヤスパースは大学で探求されるべき学問についても自説を展開しています。彼は人文科学や社会科学を含む科学全般と自然科学を分けた上で議論を進めます。彼は近代の自然科学の誕生が科学全般の発展に大きな役割を果たしたことを高く評価します。しかし同時に限界も強調します。自然科学はその研究対象を明らかにすることができても科学の存在根拠や目的を自分で明らかにすることはできないというのです。自然科学は有用である、つまり役に立つということに根拠を見出す人たちがいます。しかしヤスパースは有用性に根拠を求めるこうした考え方を否定します。偉大な発見者は決して発明家ではなかったという言葉は彼の考えをよく表しています。その上でヤスパースは科学全般について論じます。彼によれば科学とは自分の置かれた状況を最も明晰に理解させてくれるものです。さらに彼は科学的態度には4つの特徴があると言います。一つは自分が知っていることと知らないことを絶えず区別すること。二つ目に知識に至る方法を自覚していること。三つ目に知識が妥当する範囲、つまりは限界を知っていること。そして最後に自分の主張に対するあらゆる批判を受け入れる用意があるということです。ヤスパースはこうした科学的態度こそが人間の誠実さの条件であると述べています。ここにヤスパースの学問観の大切なポイントがあるように思います。ヤスパースの学問観にはその経歴が影響しているのかもしれません。彼が若き日に目指したのは弁護士でした。しかし法学の勉強に馴染めなかった彼はすぐに医学部へと移り精神医学を専門とします。精神病理学者として頭角を現した彼は心理学を担当し、やがて自分の思想を哲学として展開するようになっていきます。文系理系を横断したこうした経歴は彼の学問観を理解する一つのヒントになるかもしれません。しかし同時に彼が思索を深めた時代背景を忘れるべきではないでしょう。大学がナチズムに侵食された時期、数多くの研究者がナチス政権に動員されました。科学者たちの研究に基づいて生きるに値する命と値しない命が区別されました。誤った人種理論に基づいてユダヤ人絶滅計画が作成され実行に移されました。障害を持つ新生児を殺害する政策が遂行されましたが、その拠点はまさにハイデルベルク大学の付属病院でありました。ヤスパースは解放直後に大学医学部の再開に力を尽くします。その際、科学性と人間性は分かちがたく結びついている、非科学性は非人間性の地盤であると語っています。もし科学が人間存在への畏敬の念を忘れなかったならば、医学の世界にナチズムの侵入は起こらなかったであろうというのです。また彼は批判的な思考を許さない主義主張と科学は相入れないと言います。たとえ目新しい主義主張が熱狂的に唱えられても、人々が科学的態度を失わずにいればその熱狂にやすやすと飲み込まれることはなかったであろうというのです。さらにヤスパースは科学性と人間性がしっかりと結び合っているためには、狭い専門を超えて研究者が自由にコミュニケーションする大学という場が必要なのだと言います。 学問の世界が細分化され、全体としてのまとまりを失ったところに、ナチズムを招き寄せた大学の大敗の目を見ていたわけです。ここから私たちは、二つの危険に対するヤスパースの鋭い警鐘を聞き取ることができるように思います。一つ目は、人間存在への洞察が欠如し、権力に追随した科学至上主義がもたらす危険への警鐘です。二つ目には、科学的態度の欠如した声高な主義主張が生み出す危険への警鐘です。二つの危険がもたらす悲惨を止めえなかったことに、深い罪の意識を抱いたヤスパースだからこそ、あるべき大学の復興に力を注ぎ、人間を育む教育に戦後の希望を託したのではなかったでしょうか。では同じ敗戦国、日本の状況はどうだったでしょう。1945年春、東京で次のような文章を日記に書いた一人の大学人がおりました。知識人の弱さ、あるいは卑劣さは致命的であった。日本に真の知識人は存在しないと思わせる。知識人は考える自由と思想の完全性を守るために強くかつ勇敢でなければならない。大空襲後の東京でこの日記を書いたのは渡辺和夫というフランス文学者です。彼が専門とした16世紀のフランスは、これまでの価値観が崩壊し、宗教対立が荒れ狂った時代でした。そんな時代に生きた人間の愚かしさと偉大さを見つめ続けた渡辺の次の文章を聞いてください。学問はいかなる非常時においても誰かによって守られておらねばならず、直接実益がないからといって学問をないがしろにする風潮は、国民をして燃え出した家に水の代わりに石油をかけるような愚侠をまで行わしめるに至る。彼がこの文章を発表したのは、太平洋戦争へと戦火が拡大していくまさに前夜のことです。私たちはここに有用性や実益を基準に、国家が学問の自由を弾圧する時代への精一杯の抗議の声を聞き取ることができるのではないでしょうか。そして4年後、原爆投下を経て敗戦を迎えた日本で、あるべき大学を求めて集まり始めた人々がいました。敗戦からまだ6週間と経っていない廃墟の東京でのことです。この集まりから芽生えた小さな芽は、数年後に一つの新しい大学を生み出すことになります。さまざまな人々が新しい大学に平和を作り出す大きな希望を見出しました。そこには軍国主義の時代に大学を追われた学者たちがいました。戦時下に敵意の的とされたキリスト教徒や、かつて敵国であった人々がいました。何より宗教や国籍を超えて戦争の悲惨を味わい尽くした草の根の人々の支援がありました。この新しい大学は、日本で初めての教養学部だけの大学として生まれました。学生たちは狭い専門に閉じこもるのではなく、文系理系を超えて広く教養を学び、自ら批判的思考のできる人間になることが期待されました。そしてこの大学の学生たちは、世界人権宣言を尊重することを全員で宣誓しました。世界人権宣言の前文には、世界における自由、正義、そして平和の礎は、すべての人に等しく人権を認めることだと明記されています。言うまでもなく、思想、信条、宗教、意見表明の自由は基本的人権の大切な一部です。これまでお話ししたように、これらの自由は戦争の時代にいとも簡単に投げ捨てられた自由です。あるいはこうした自由が踏みにじられた時、平和は脅かされていくと言い直すことができるかもしれません。最後に、私たちの周りを見回してみましょう。70年前、人々が廃墟の中で夢見た世界は到来しているのでしょうか。人権が尊重され、差別がなく、自由が保障された世界は実現しているのでしょうか。ヤスパースや渡辺和夫の警鐘は、もはや無用になったのでしょうか。いや、むしろ、 ヤスパースの次の言葉は、大学に集う私たちに今も深い思索を促し続けているのではないでしょうか。彼は言います。未来がどうなるかは、人間たちの、先日めれば数十億の人のうちの一人一人の決意と行為の責任であります。